今日のホットビン、本日2回目となります。今日は網走市社会福祉協議会地域福祉係の松野さんにお越しいただきました。松野さん、おはようございます。
おはようございます。
早くからありがとうございます。では早速松野さんの自己紹介からお願いします。
はい、私は網走市社会福祉協議会地域福祉係の松野直弘です。この社協のホットビンは毎月第1木曜日午前9時から職員が交代で番組をお送りします。毎月1回で短い時間の放送枠ですが、少しでも福祉のこと、社会福祉協議会のことを知っていただけると嬉しいです。今月は地域福祉係が担当させていただきます。
さて松野さん、
はい、
前回、
はい、
先月ね、
はい、
放送しましたけれども、
はい、
その時の反応なんてありましたか、どなたかから。
そうですね、第1回目の放送が終わった後ですね、住民の方からこうラジオ聞いたようだとか、
はい、
ラジオ始めたんだね、よかったよっていうことを多くいただきました。
あ、そうですか、はい、嬉しいですね、はい、
その多くの方に聞いてもらえて嬉しく思う反面、
はい、
今日の放送に対してのプレッシャーがとても個人的に強い気持ちがあります、はい、少しでも何か伝えられたら嬉しいかなと思っております。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
で、松野さんは地域福祉係に所属しているということなんですが、
はい、
この地域福祉係というのはどんなお仕事の内容なんでしょうか。
はい、先月の放送でもお話ししたのですが、社会福祉協議会は福祉に関わる何でも屋さんと言われた通り、住民の方からこう困りごとがあったら一緒に考えて解決をしたり、時には関係機関につなぐという役割もしています、
はい、
で、誰もが安心して暮らせる街を目指して、ボランティア活動をしたい人を応援するために登録制度を設けて、ボランティア活動の紹介もしています、
はい、
その他福祉関係者や地域団体との情報交換の場、ネットワークの場として地域福祉会議も主催しています、
うん、
で、その他老人クラブ連合会や町内会連合会の事務局を担っていたり、子育てサポートセンターという地域の子育てに関わる事業や、災害時における災害ボランティアセンターの設置運営に関することもしています、
うん、特に力を入れている事業というと何になりますか。
はい、社会福祉協議会は地域福祉を推進する団体となっていますが、正直分かりづらいと思います、はい、大きく分けて社会福祉協議会は人づくりと地域づくりをしています、その中で地域福祉係が担当して力を入れている事業は出前講座事業です。
あ、
はい、簡単に言いますと、この出前講座は福祉教育の一環と言えます。で、出前講座は住民からの要望によって、私たち社協職員や福祉関係者が地域に出向いて福祉に関わる講座をしています。で、メニューは全部で18種類あります、この出前講座をすることで少しでも福祉への理解を深めていただき、困っている人のために何かお手伝いが自然とできる助け合いの環境ができることを私たちは望んでいます。
あ、その出前講座が一体どんなメニュー内容になってるんですか。
はい、高齢者や障害への理解をするための講話をはじめ、体験学習も中にはあります。高齢者の体験セットや、車椅子、アイマスクや白杖を使っての目の見えない体験もあります、
はい、
またご自宅でできる介護予防として、誰もが簡単にできる介護予防レクなど、体を動かすメニューも中にはございます、で、その他赤い羽共同募金の仕組みやホームヘルパーのお仕事のこと、成年後見制度の内容を分かりやすくお話をすることもできます。
あ、たくさんのメニューがあるんですね、
はい、
で、今教えていただいたような講座を、
はい、
私たちが受講する、
はい、
来てほしいよという時には、
はい、
どうすればいいんですか。
あ、はい、講座を開催するにあたって利用料や講師料は一切かかりません、
はい、
利用される団体でご用意いただくのは会場の確保のみです。で、お申し込みにあたっては1ヶ月前までに社会福祉協議会まで ご連絡いただけると助かります、うん、でお話にかかる時間や体験にかかる時間には目安はあるんですけれども、うん、まあ、希望時間に沿って柔軟に対応をさせていただいております。
あ、じゃあお話30分で体験30分でお願いしますとか、
はい、
お話は1時間半 で、 そうですね、その後少し体験させてくださいとか、あのこちらの希望に合わせてお話と体験メニューも考えてくださるということなんですかね。
はい、その時間に沿って、うん、はい、時間内に収めるようにしています。
はい、あ、はい、今まで多かったのはどんなメニューが多かったですか？希望は
やっぱメニューの希望は、うん、まあ、高齢者とか障害への理解を進めるための体験学習がやはり、多いですね。講話という座学よりかはこう体を動かした体験学習というものが、うん、やはり皆さん要望が多かったりとかすることが多いです。
そうなんですね、ありがとうございます、はい、でこれまでどんな団体が利用されてますか？
はい、昨年度は合計45件のお申し込みがありました、
はい、
今年度についてもありがたいことにすでに25件ほどお申し込みがありました。
あ、多いですね、
はい、とても多くの団体にご利用いただいております、
はい、
でその中でも小学校や中学校のお申し込みが多いです。
へ、
総合的な学習の時間というもので福祉を取り入れることが多くて、その関係で出前講座を利用いただいております、
はい、
多分私が学生の頃なんかはこう総合的な学習がなかったので、
うんうん、
今の学生はその時間で結構福祉学習をしているような形ですね。
松野さんおいくつですか？
僕今31歳
です。あ、そうですか、
はい、
まあでも、じゃあ高校生だった頃、うーん、だいぶ前か、小学生とか中学生とかになると。
そうですね、15年とか。
その当時はなかった
なかった
ことですね、はい、じゃあいいですね、子どもの頃からそういう体験ができるというのはいいですね。
そうですね、
うん、
はい、まあ、あとその他、まあ、町内会だとか老人クラブなどの地域団体、あと病院とか銀行へ伺ったことも中にはあります。
銀行、
はい、
そうですか、職員さんたちにということですね。
そうなんです、銀行の職員向けに高齢者の体験をしました。というのも、まあ、窓口の受付だとかの方に対して高齢者が利用しやすい店舗作りということの要望で高齢者の体験をさせていただきました。
あ、そうだったんですね、はい、でこの出前講座通じて何か変化は感じられましたか？
はい、この出前講座は平成21年度からスタートしました。住民が利用しやすいようにリニューアルを重ねながら10年が経ち、もう少しで受講者も合計1万人に達します。人数で評価はできませんが、10年間でこれだけの方たちに利用いただいています。この出前講座の学習をきっかけに福祉に興味を持つ学生も多くおり、高校卒業後に福祉の大学や仕事を目指す若者、網走で福祉の仕事に就きたいと望む若者が出てきています。
はい、
人づくり地域づくりは変化が分かりづらくて時間がすごくかかることですが、まあ、このように成果が出てきたことは嬉しく感じます。今後もこの出前講座やその他の事業を通して少しでも福祉のことを理解していただける方を増やすことが、こう福祉教育を進めることが私たち社会福祉協議会の役割かと思っております。
そうですね、実は松野さん、
はい、
松野さんが今日の FM 網走に出演するということを知ってですね、
はい、
慶応高校のボランティア部の部長から私メッセージをお預かりいたしております。
はい、
メッセージご紹介しますね、
はい、
昨日佐賀の全国大会から戻ってきました。
お疲れ様です。
積極的に参加して全員頑張りました。
はい、
明るさ優しさ気遣い仲の良さなどうちのボランティア部は全国一だと感じて帰ってきました。
はい、
ただ涼しいはずの網走が暑すぎる、松田さん頑張ってくださいということです。はい、
ありがとうございます。
もう一つメッセージをいただいております。
はい、
紅葉の宮原さんからです。
あ、はい、
おはようございます。松野氏登場、緊張してるね得意のトランプさんのモノマネでやると緊張ほぐれるんじゃない？ふれあい広場の告知も頑張ってねということです。トランプさんのモノマネ、
はい、はい、初めて聞きました。
あれ、そうなんだなんだ、得意って書いてあるけどそうだったんですね、
はい、
でお知らせがあるということで今日はお願いいたします。
はい、お知らせが全部で5件ほどあります。
はい、
まずはじめに福祉のお祭りふれあい広場が今年も開催されます。今年は9月1日日曜日、エコーセンターで開催され、 計32の福祉団体が参加をします。ステージイベントではシャーミンによるバンド演奏、スマイルライフによる歌唱披露、網走市手をつなぐ育成会踊らん会、西小学校駅前隊のコラボによるよさこいソーランの披露など見どころがたくさんです。中庭では福祉団体の手作りによる作品の販売、食べ物や飲み物も多く並んでいます。館内では福祉体験として手話体験や車椅子体験、昔遊び体験などが実施され、学びあり楽しさありの内容となっています。入場無料、午前10時開会、午後2時閉会です。ぜひ9月1日はふれあい広場エコーセンターへ遊びに来てください。問い合わせはふれあい広場実行委員会事務局、電話 0152-43-2472 です。続きまして、子育てサポートセンター会員募集です。子育てサポートセンターは子どもを預ける依頼会員と子どもを預かる協力会員の相互援助の仕組みです。お子様の習い事、場所までの送迎、お父さんお母さんがお仕事の際の預かりなど、地域の子育てを応援する制度となります。子どもを預かる協力会員になるには会員講習会の受講が必要となります。今月8月22日木曜日に協力会員講習会を開催しますので、子どもが大好きな方、子どもの援助にご協力いただける方はぜひ会員登録をお願いいたします。問い合わせは子育てサポートセンター電話 0152-43-2472 です。続きまして、サービス介助士資格取得講座のご案内です。サービス介助士とは、高齢の方やお体の不自由な方が安心して社会参加ができるように、おもてなしの心と安全な介助技術を学ぶ資格です。今年は11月2日土曜日、3日日曜日の2日間エコーセンター学習室において資格取得講座が開催されます。受講料はテキスト代含めて41,040円です。地域で活躍するボランティア実践者のみならず、ホテル業者、銀行員、看護系の方たちも取得しており、地域や企業の中でもニーズが高い資格です。申し込み締め切りは9月13日金曜日までです。興味のある方はぜひ受講をご検討ください。問い合わせは社会福祉協議会 0152-43-2472 です。続きまして、ボランティア登録者の募集です。社会福祉協議会ではボランティア活動をしたい人を応援しています。活動希望者は社会福祉協議会にボランティア登録をしていただくことで、活動の情報提供や情報誌をご自宅に郵送させていただきます。活動内容は様々で、高齢者施設の利用者との交流やイベントのサポート、生活支援としては障害児の見守りや高齢者のゴミ出しサポートなどがあります。また放課後子ども教室において将棋ができるボランティアも募集しています。ボランティアはいつでもどこでも誰でもできる活動です。興味のある方はぜひ登録をお願いいたします。問い合わせは社会福祉協議会、電話 0152-43-2472 です。最後に、青年貢献連続講座権利擁護を学ぼうのお知らせです。8月3日土曜日午前10時よりエコーセンター3階学習室で開催します。当日は養護老人ホームふれあい館の銀田聡様から、高齢者の尊厳ある暮らしを支えるをテーマにご講演いただきます。権利擁護、青年貢献、貢献活動というと言葉自体から難しいイメージがあるかと思いますが、この講座では活動実践者からの活動報告もあり、分かりやすくお話をしていただきます。参加するにあたり申し込みは不要です。問い合わせは網走市生活サポートセンター、電話 0152-67-6555 です。8月3日土曜日、ぜひご参加ください。
はい、最後のお知らせはもうあさってのことですもので、はい、はい、ぜひたくさんの皆さんに参加していただきたいと思います。はい、松野さん、今日お越しいただきましたが、いかがでしたか、生出演されて。
いや、とても緊張しました。
そうですか、はい、そんな風にあんまり感じませんでしたけれどもね、
はい、
最後にリクエスト曲ご紹介していただきたいと思いますが、今日おかけする曲は、
はいはい、東京ディズニーランド35周年のテーマソングのブランニューデー、はい、
なぜこの曲選ばれたんですか。
はい、私事ではあるんですけれども、先月なんですが子供が生まれまして。
わー、おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、それで子供が泣いてる時にこの曲を流すと、 泣き止むということで、最近この曲ばかり
聴
いてることが多いので、この曲を選ばせていただきました。
今お家で奥さんとお子さんも聴いてくださってるといいですね。
そうですね、今実家の方に里帰り、シャリの方にいるんですけれども、
そうなんですか、
はい、聴いてくれてるかなと思います。アプリで聴いてるかと思います。
アプリで聴いてくださってるかな、はい、シャリもね、届くところは届いているんですよ、FM バスリ。そうですか、じゃあ、はい、きっとお父さんの声だと思ってね、なんとなく落ち着いているかもしれないけれども、もし泣いていたら、この曲聴いたら泣き止んでくれるかもしれませんね、
はい、
今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
では松野さんのリクエスト曲です。東京ディズニーランド35周年の曲、ブランニューで聴いてください。